本当に主に心から感謝します。この度この地面のこの教会の牧師としての働きをスタートできることを本当に主に感謝いたします。また今日この聖誕式にこの礼拝にたくさんの方々が共に礼拝をしてください。聖誕式のファンの人たちが最後は変なでいない本当に素晴らしい神の御業をお見せしていただいて、これから感謝したいと思います。今日は今読んでいただきましたヨハネによる福音書6章の聖書箇所からそれをここに持ってきなさいというみたいでメッセージをさせていただきたいと思います。先ほど読んでいただいた聖書箇所と同じ出来事、この5つのマントの2匹の魚で5000人の人々を養うという奇跡をイエスがなさったのでありますが、その同じ出来事は実は、非常に珍しいことでありますけれども、全ての福音書に書かれています。聖書の中で4つの福音書がありますけれども、イエスの生涯を書いた4つの福音書がありますけれども、その4つの全部に出てくるものというのはそんなに多くないんですね。その多くない貴重な一つがこの5つのパンと5つの魚で先人の人々を養うというイエス様の奇跡の仕事であります。その中で今日はですね、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書全部に出てくるんですが、もう一箇所ですね、マタイによる福音書の14章の13節から21節をお読みしたいと思います。同じ出来事でありますけれども、微妙にですね、このどういう発言があったかということが違った言葉が残されておりますので、そのことも目を留めていきたいと思うのでありました。マタイによる福音書の第14章の13節から、21節で、教会の歴史の聖書を使っていらっしゃる方々は後ろの方の23ページになりますけれども、マタイの14章の13節から21節をお読みいたします。イエスはこのことを聞くと船に乗ってそこを去り、自分一人で寂しいところへ行く。しかし群衆はそれをと聞いて、町々から徒歩で後を追ってきた。イエスは船から上がって大勢の群衆を恨みなり、彼らを深く憐れんで、そのうちの病人を追い出しになった。夕方になったので弟子たちがイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。群衆を解散させ、命令で食物を買いに村々へ行かせてください。するとイエスは言われた。彼らが出かけていくには及ばない。あなた方の手で食物を入れなさい。弟子たちが言った。私たちはここにパン5つと魚2匹しか持っていません。イエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そして群衆に命じて、草の上に座らせ、5つのパンと2つの魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡された。弟子たちはそれを群衆に与えた。みんなのものを食べて満腹した。パンくずの残りを集めると12の箱にいっぱいになった。食べたものは女と子供とを除いておおよそ5000人で、今日はこのマタイの14章18節の言葉、そのまま説教台にさせていただきました。それをここに持ってきなさい。主は私たちの手の中にあるものを、こんなものは役に立たない、こんなものはしょうがないとしまい込んでしまうのではなくて、私のところに持ってきなさい、あなたの手の中にあるものを私のもとに持ってきなさいと招いておられることなのであります。それをあなたのその手の中にある、それを私のもとにここに持ってきなさいと今日も私たちに語られる。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんですが、まず第一はですね、神様は私たちに来るではない。ね。来るではない。出来事のきっかけは、イエス様の言葉にありました。あなた方の手で食物をありなさい。あなた方の力で、あなた方のこの手によって、この食物をありなさいとイエス様が言われたのです。弟子たちは、人々を解散させようとしていました。皆さんどうぞご自由に帰ってください。帰って食べるものを手に入れてください。自分で食べるものを探してください。そのように、思ようと思っ ていました。自分で食べ物の心配をさせればいい、そう思っていました。でも、そんな状況の中で、イエス様は、あなた方が食物をあげるんですよ。あなた方の手で食物をあげてごらんなさいよというふうに、イエス様は言われたのです。ヨハネによる福音書を見るならば、それはイエス様が試そうとしたということですね。この試すというのは、テストをするというよりは、まあ、訓練をするというニュアンスの言葉でありますが、弟子たちへの訓練としてこの答えを持っていました。あなた方の手で食物をありなさい。これはイエス様の訓練だったんです。自分の手で何とかしてごらんなさいというのであります。でも、それはどうにもならないことでありました。200デナリのパンでも足りないでしょうと、ヨハネによる福音書に書いてありましたけれども、200デナリのパンでも足りないでしょう。200デナリというのは、1日の稼ぎが1デナリですが、200デナリというのは、200日の稼ぎです。皆さん、1日の稼ぎどれくらいの稼ぎがあるんでしょうか。それは200日分で、何百ドルじゃないですね。何万ドルじゃないでしょうか。そういう金額のパンがあったとしても、そんなにないでしょうけれども、そんなに低いとは思ってなかったと思いますけれども、でもですね、この、それくらいのものがあってもダメですという、ピーコは答えたので、彼らにはどうにもできなくでした。イエス様の訓練の目的はどこにあったんでしょうか。無理難題を調べて、彼らは途方に暮れたでありましょう。私たちが神様から訓練を受け、神様が私たちに訓練を与えられているときに、私たちはそのようなレベルで受ける。神様から無理難題を切られて与えられて、そしてしんどいけれども、なんとか頑張ってやれば、訓練を受ける。人間は成長する。訓練を受けると人間は成長するから、という程度のことだとして受け取られる場合もあると思いますね。難しいことを努力して乗り越えてこそ成長するという考えになります。まあ、そういうこともあるでありましょうけれども、でもですね、この訓練はそういう訓練ではありませんでした。神様が与える、この聖書が与える訓練とね、簡単に言うと、神様を信頼する訓練です。神様をどこまで信頼してますか？神様の力をどこまで信じていますか？私たち自分の力で頑張っていれば何とかなる。それを神様が助けてくださる。そういうレベルで考えていらっしゃるかもしれない。でも聖書が言う訓練が違います。私たちにはどうにもならない。私たちにはもうどうしようもない。そんな中で、なんとか歯を食いしばったことではなく、自分の力を超えたチャレンジを受ける中で、私たちは神様に本当に信頼するしかないんだ。もっと思いっきり神様に信頼したらどうだい。そのような訓練を耐えられ、招かれているのであります。1のパンと2匹の魚で何ができるというんでしょうか。人々の手の中にあったのは、この子供が持ってたのは、この弟子たちが手に入れることができたのは5つのパンと2匹の魚だけでした。どうに何ができるでしょうか。何もできないでしょう。それで何とか頑張ったところでもどうにもならないでしょう。でもそれを主のもとに持っていくならば、主がそれを祝福されるならば、5000人の人々が満腹になるんだ。主のもとに持っていって、主が祝福してくださったら、5000人の人々が満腹になる。そのことが、神様はそういう力を持って神様となったんだよ。そのことを見せるという訓練がありました。私たちはどうでしょうか。私たちも、主に信頼することに招かれる。私たちも主のもとに自分のないなりに、自分が貧しいなりに、自分が持ってないなりに、主のもとに大胆に進んでいくように招かれているのであります。自分の力ではどうしようもない問題、自分の才能、自分の経験、自分の知識、自分の財産、それらどれを持ってもしてもどうにもならない問題。そこで、私たちは信仰の神様から信仰の訓練を受けるのであります。 その訓練を通して自分の力ではない神様の力が必要だ、神様の力によって私たちは歩んでいく、そのことを本当に信じて歩んでいくことができる神様の奇跡を見せていただこうと、もっともっと神様を信頼して歩んでいくようにと願っています。常識的なところで私たちは頭をこのフィリポのように頭を回転させて、常識的なところでこれぐらいやればなんとかなるというレベルで、ああすればこうなるというレベルで整っているならば、この訓練は受けられない。私の持っているので何とかなるだろうということで計算をして何とかしているならば、本当に神様の御業を見ることはできない。大胆に主のチャレンジを受け止めようじゃないですか。それは経済的な問題でしょうか、自分ではどうにもならない問題、主に気になっていこうじゃありませんか。主は全てのものを持っていらっしゃったです。必要ならば必ず与えると約束してくださいでした。もしもあなたが神の国と神の人を求めるならば、全てはそれでおまけのように与えられるとイエス様は約束をされました。信じていこうじゃありませんか。それは才能問題でしょうか。私にはできっこない、私にはそんな能力はないということでしょうか。でもそこにこそ神様の力が働くんです。私たちの弱いところにこそ神様の全能の力が働くのです。霊的な問題でしょうか。それこそ信仰的な問題でしょうか。それこそ私たちが一番無力な分野です。私たちの力で何とかしようどうにもならない、それこそまさに人にはできないが神にはできる、神には何でもできないことはない、とイエス様がおっしゃったその聖書の御言葉が実際のものと思います。私たちが伝道していこうとするときに、私たちは家族や友達や周りの距離で神様と伝えていこうとするときに、私たちが自分の力でその人を導こうと思ってもできこないですよ。自分の能力を持って自分の優しさや自分の愛やそんなもので人を導きつけるかといったら、それは導けない。私たちの説得力や、どうすれば私も時々興味があってそういうのを言いたくなる気がします、どうすれば人は説得されるか、それを、そういう本を読んでですね、それをもっとこの私たちが伝道するときに使うと思ってあげたりとか思ったりするんですけれども、そんなもので人が救われる、そうじゃないのは神様の技。本当に私たちは主のチャレンジを受け取ろうじゃない。それが無理であればあるほど、それが不可能に思えるものであればあるほど、主からのチャレンジをしてこの訓練として受け取っていこうじゃない。主を信頼する訓練に私たちは招かれている。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、神様は私たちを献身へと、弟子たちが人々の間を歩んでいたときに、誰か食べ物がありますか、どっかで食べ物がありませんかって歩いていたときに、一人の子供が、僕はアメリカがあるよと勇気を出して申し出ました。まあ、聖書にはそこまで詳しく書いてないんですが、おそらくそういうことでありましょう。一人の子供が、私は5つのパンと2つの魚を持っているよとアンジェルに申し出たんです。勇気を出して言いました。私にはこれがあります。でもそれは1つのパンと2つの魚です。アンデルはそれを見て、イエス様に言いました。イエス様、ここにお弁当を持っている子供がいます。1つのパンと2つの魚です。でも、こんなものは何の役に立つでしょうか。こんなもの何の役に立たないですよね。命令が少しずついただくにも足りないでしょう。こんなに多くの人ではそれが何になりましょう。そのようにアンデルは、皆さん、この子供の気持ち、どんなだったろうかなと思います。私、これあるよ。そんなの役に立たないと。イエス様、こんなのを持っている子供がいますけど、こんなにはどうにもなさいですよね。その子供にとって、どんなにが大切だっただろうか、そのお弁当。お母さんが持っていきなさいよと、持たせてくれたでありましょう、このお弁当じゃないです。それを勇気を持って差し き出したのに、そのお弁当がこんなのは役に立たないですよね、イエス様ってアンデルさんに言われちゃうんだよ。お弟子さんに言われちゃうんだよ。本当にこの子はどんな思いがしたんでしょう。悔しい。でもイエス様は言われるので、それを私のところに持ってきた。それを私のところに、そしてそれに従った時に奇跡が起こりました。勘違いしないでください。大切なのはこの子が従ったことではありませんでした。奇跡を起こしたのはこの子の従順さ信仰ではありません。奇跡を起こしたのはイエスの力です。でもこの子が従った時に奇跡が起こりました。そして神様は今日も私たちをこの奇跡に招いていらっしゃいます。そのあなたの手の中にあるものを私のところに持ってきてください。あなたの手の中にあるものを私のところに持ってきてください。今日の聖書箇所は今から14年前に日本にも書かせていただきました。皆さんの中でまだ見つけたら受け取ってらっしゃる、命令や郵便で受け取ってらっしゃらない方がいらっしゃったら受け付けにありますので、どうぞどうぞ送ってください。そして住所からメールアドレスをぜひですね、書き文を書いてくださったかもしれませんけれども、今義務的なことがなかなか生まれると思いますので、また引き残してくださればと幸いであります。その14年前本当にその日本にも書かせていただきましたけれども、今日の聖書箇所は今から14年前、その時を知っておられる方々は随分出てきましたけれども、14年前に私がこの教会の牧師として奉仕をさせていただくかどうか迷いを覚えていました。主が与えてくださった聖書箇所であります。私までの牧師はみんな60歳前後に出てられていて、私はそれまではこの教会で、他の先生のもとで副牧師をしていたことはありますけれども、それだけの一つの教会を任された経験のない30代前半のものでありました。4年前ですから考えてみれば本当に若かったのだと思います。このところのようにこれでは役に立たないですねという思いにとらわれている、誰が言ったという以上に自分自身で自分自身を遠見ていました。これでは役に立たないですよねという思いにとらわれていました。でもこの聖書の言葉にあるように、それを私のところに持ってきたと主が言われました。そして主に、主の手に捧げれば私の力でもない主が用いてくださる。私がどんなに貧しくても、いや、そこにこそ神様の力が働いて主が用いてくださる、そのような信仰が与えられて満ちました。それから10年が経って、まだまだ神様が来ようとしておられると全部は与えてないだろうかな、もっともっと神様は素晴らしいものを準備してらっしゃるだろうなと思いますが、本当に神様の御業を信頼して歩んでいます。もっともっと素晴らしいことを私はされとしているのだと思います。それを皆さんと共に見させていただきたいと思います。そして今回トロントの中央会に行ってまいりました。先週の金曜日に出て、月曜日に帰ってきたのでありますけれども、トロントの中央会飛行機の中でですね、ちょっと不安を持ちました。というのは、心の準備がなかなかの十分ではなかったんだろうと思います。パスポートが必要なことを、カリフォルニアに近いですからね、トロントは。飛行機で1時間くらい。パスポートが必要と忘れていました。まあ、もちろん、キエフが必要なので大丈夫なんですけれども、ビザが必要なのかどうしようとかですね、実際に飛行機の直前に、あなたビザいるの、ビザあるのかってですね、ポチッとしたんですけれども、この日本人の名前のようなんですが、2日前にパスポートが必要なことに気がつくだけ注意で、本当に全部の国屋さんにお世話を感じていました。祈っていたんですよ、飛行機の中で祈っていたのでありますけれども、皆さん、思い出に伝えられました。でも、その中で主が語ってなさったのはお前じゃないよ。私だよ。力を表すのは私なんだよ。ということを示してくださいました。そして、 修行会の前の晩から歓迎会に来られた皆さんの言葉や姿を通して僕に励ましを与えられ、また先生方、褒めてくださった先生方を通して励ましを与えられ、空港に向かいつけた先生方からも励ましを与えられ、修行会に5回も集まりでお話をさせていただいたのでありますけれども、すでに力が与え、本当に力が与えられました。聖霊様による自由を経験させていただきました。神様の前にも恐れを感じるんだけれども、人の前にも恐れを感じない、本当に喜びにあふれて解放されてメッセージをしていただきました。そして新しい任期がちょうど始まった8月1日でありますが、お昼よりも12時にも少し前、最後にお互いに握手をして挨拶をしている最中に、本当に最後の最後でお昼は出ない、それでもうとにかく朝の集会があって、そしてまあ感謝の分かち合いがあって、最後に挨拶をしましょう、お互いに分かりをしましょうという時に、一人の若い方が泣きながら連れ取って来られたクリスチャンの方が一緒に乗ってくれた、状況をお伺いしたら、こだわるところがある、引っかかることがある、3日間そのことを本当に問われた。メッセージを聞いて、また周りの人と伝え合っていく中で、なんとか解決をいただきたいということだったのでやりました。もう何回もメッセージの中でお方にお話をさせてきたことだったので、自分の恵みの話、そして、ヨハネ第1ヨハネ、ヨハネ第1の手紙の3、1章の9節のところでありますが、もしあなたが罪を告白するならば、神様はそれを許してください。罪を清めてください。その聖書の言葉を開いて、罪を許しました。今、悔い改めて、その信じたいとか、聞いたら、はっきりと、その言葉はそうしないと。そのまで、自分の言葉で、論理をして、を信じて、手に始められました。祈り終えた後、その方は本当に解放されていらっしゃいました。一人の人が信仰に導かれて、救いに導かれるって、なんてすごいことなのか。私の出た聖書学院では、個人伝道という言葉が大切に使われていました。一対一での伝道ということが強調されていましたので、今までは本当に、一見で売り上げたら、ほとんどそうだと思うんでありますが、一対一でお話をする中でお祈りしましょうか。そういうことが多かったです。ですから、私はあまりこういうことに慣れてなかったんですが、今回はその救いの庭から人々の見ている前でお祈りしたい。一人の人が本当に砕かれた。神様の前で、悔い改めて、一歩を踏み出しました。これは文句なしに、神様は素晴らしいなと思っています。人としてやりました。それはちょうどこれからの3年間の働きのために、主が与えてくださった大きな大きな、励ましであり、幸いな出来事でありました。本当に最初の日に、最初の日から、神様は、人が救われる、こんな素晴らしいものって、そのことを言わせてくださいました。お前の力じゃないよ、私が言われました。それはちょうどこれからの3年間の働きのために、主が与えてくださったことでありました。これからも、自分のためにではなく、自分の力ではなく、いいプログラムがあるからとか、いい人たちがいるから、本当にその子は皆さんに感謝しているんですが、いい人々がいるからとは、そういうことでもなく、神様の主の力を見させていただきたいと申し上げます。本当に私たちが、いつのパンと3つの魚を主の前に持っていくときに、それはちっぽけなものだけど、神様の力が働いて、神様の見ながらなされているのを見させていただこうじゃありませんか。そして、あなたの手の中にある、一つのパンと二つの魚を主のもとに持っていくことです。それはあなたの才能かもしれない。あなたの持っているものかもしれない。あなたの財産かもしれない。 そして何よりもあなたの人生そのものかもしれない。人はいるかもしれません。アンデルのようにそんなものは役に立たないですよ。現実はこんなに厳しいんだから、状況はこんなに厳しいんだから、アンデルが言ったように人々は言うかもしれない。人々は笑うかもしれない。そんなものを持ってきてどうするの。でも主は言います。それをここに持ってきてください。本当に共に主の奇跡を見てください。あなたの人生の中に、私は本当にどっかの偉い先生、どっかのすごいスピリチュアルなこのジャイアントの中でこういう見方がされる、そんな話をもう聞くことにはもう飽きた。本当に皆さんの中にそのような見方がされていくと、私の人生にも起こりました。私も本当に一つのパンと二つの魚を持ってた時に、神様は素晴らしいことをしてくださいました。そのことを聞かせていただきたい。共に奇跡を見せていただく、この場所でこの教会で共にその見方を発信していただきましょう。それを私のところに持ってきなさい。主は今日も私たちに語っていてくださることを、私たちの手の中にあるものは何でしょうか。しかも何から笑ってしまうものかもしれません。人が見たらそんなって言うことかもしれません。でも主の御手の中にそれが語りかけるときに、あなたは大きな大きな庭場をなしてください。神様はこのニュージャージー、ニューヨーク地区にいるたくさんの日本語を使う方々の魂を養うために用いることがおできになることを、今日私たちはここで信じます。主よ、どうか御業をなしてください。神様、今日ここで私も私の一つのパンと一つの魚を持って御前に歩み始めます。そういう方々を起こしてください。主よ、そしてここにおいて共に私たちの人生に主は素晴らしいことをしてくださった、そのお証を見させてくださいますように、あなたの奇跡を見させてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。